ヨハネの手紙第一、一章一節から、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち、命の言葉について。この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちは見て、あなた方に証しし、伝えるのです。私たちが見、また聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。以上であります。今日も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。今日から夏までの間、ヨハネの手紙をご一緒に読み進めてまいりたいと思っております。この手紙を取り上げましたのは、コロナ禍にあるこの2年余り、教会が最も問われているのが交わりだと思うからです。交わり、ギリシャ語でコイノニアですが、その中心にある聖餐式ができなくなるということを私たちは経験しました。また、食事の交わりはもちろん、礼拝をはじめとする初集会を中止しなくてはならなかったこともありました。そんな中で、兄弟姉妹とのつながりの希薄さや断絶を感じたり、信仰の孤独さを味わう経験をされたりした方も多いと思うのです。そして時には信仰の揺らぎを感じたりされたこともあったのではないでしょうか。しかし、聖書は私たちに語りかけています。私たちにはコロナ禍であろうと、どんな試練や苦難であろうと、決して失われることのない交わりがあるのだということを。そしてそれが命の言葉の交わりであり、御父と御子イエス・キリストとの交わりであることをこの手紙は伝えています。またこの手紙を通して、この交わりにあなたもいるのですよと呼びかけることで、呼びかける側と呼びかけられた側とが一つとされた交わり、つまり命の言葉が語られ聞かれる、そういう礼拝と命の言葉に生かされる教会の交わりが喜びに満ち溢れたものになるのだ、そういう目標を私たちに与えています。その目標に向かってご一緒にこの手紙から聞いてまいりたいと思います。さて、この手紙の送り手が誰であったかは、文面からはわかりません。ヨハネの手紙とあるように、イエス様の弟子の一人であったヨハネであったかもしれません。しかし、ここでは、私たちと言っていますので、誰か一人の個人的な手紙ではなく、使徒たちを代表し、使徒たちと共に伝えたいことがあって、この手紙を書き送っています。また、この手紙の受け手の方も明らかではありません。ただ、この手紙の受け取り手は、孤独さ、あるいは揺らぎを感じている信仰者たちでありました。先の方へと読み進めてまいりますと、どうやら書き送った先の教会には問題があったということがわかります。それは教会の分裂という大変痛ましい問題でした。そしてその理由はキリストに対する信仰の事柄についてであったことがわかります。そういう ですね、具体的にはですね、私たちに現れたイエス・キリストは人間であったのか神であったのか、まあ、こういう問題について議論になりまして、ある者たちはいや、イエスは人間に過ぎなかったと主張して仲間を集めて教会を出て行ってしまったっていうんですね。人たちはそのことをどこからか聞いたのか、この手紙を書き送り、教会の基礎となる神の真理について簡潔に述べて、兄弟姉妹たちの交わりの一致に心を配っている。それがこの手紙の背景にあることです。さて、では、この交わりの一致の中心にあること、それは、そしてですね、この手紙のテーマとなるのは、命の言葉であります。ここで命というのは単に生きていること以上のことを指しています。心臓の鼓動が動いているとかそういうこと以上のことを指しています。またただの生き物という意味でもありません。さらに、まあ、命よりも大事なものという表現がありますが、使徒がここで用いているのはそのような比喩や例えでもありません。命の言葉というのは命である言葉、そして聞く者に命を与える言葉であります。人たち自身がこの言葉を聞いて、そしてよく確かめて、そして信じることで命を得たという経験をしています。しかもその言葉は初めからあったものでした。人たちよりもずっと以前から伝えられている言葉、つまり旧約聖書に記された神の約束の言葉であります。旧約に示された神の約束の言葉、それがですね、肉となって、肉を取って、人となって、人たちの間に現れた、来られたということを言っているのです。私たちは、まあ、聖書に親しんでいる方々にとりましては、ヨハネ福音書の冒頭の言葉を思い起こされるのではないでしょうか。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは、父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた。つまり、この命の言葉とは、イエス・キリストのことです。また、命の言葉の始めとは、天地創造の始めでもあります。創世記一章の冒頭の出来事を思い起こされると良いと思います。そこには、言葉による創造の出来事が記されていました。神様が言葉を発せられると、そこにはその通りのことが起こりました。今朝も教会学校の子供たちと共にその箇所をお見せしましたけれども、神様が光あれと言われれば、そこに光が現れた。そのことがですね、さらにイエス、神様の言葉があって、そのものが生まれるというこの繰り返しが創世記の初めのところに記されている通りです。つまり神様の言葉にはそのように生み出す力があります。無から命を生み出す力があります。そのように神の口から発せられる言葉は必ずそれに対応する何かをこの世界にもたらすのです。まあ、そういった意味で神の言葉は生きて働くものとも言えます。旧約の預言者イザヤも、私の言葉は虚しく私に帰らないという神様の言葉を伝えていますが、ここで使徒たちが証言しているのも同じであります。この手紙を通して証言しているのも同じことなんですね。 初めから神様と共にあった言葉、それは無から存在を生み出す力を持った言葉であり、必ず実現する救いの約束として語られている、それが命の言葉であります。そして彼、それがですね、彼らの目の前に現れたとき、彼らがその言葉に出会ったとき、彼らにもその命の言葉が働き、力を与えて、それを受け入れ、信じることができるように、そこに、つまり彼らに信仰を生み出した。それがですね、ここで人たちが証ししていることであり、何よりも、これを聞く、この御言葉を聞く人たちに伝えたいと願っていることなのであります。もう一つだけ、この命の言葉ということについて考察したいと思います。人というのは内側から変わることがなければ、罪からは逃れられない存在であります。ヨハネの福音書の中でも、イエス様はそうはっきりと言われています。こうですね。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできないと。これはニコデモからのですね、質問に対してイエス様がお答えになったところですけれども、ここでニコデモに言われているように、人は生まれ変わる必要があるということです。ニコデモはその時にですね、どうして、年を取った私が生まれ変わることなどできましょうかというふうにですね、そういう逆に質問をしたということがありますけれども、イエス様が語られているのはそういう命ではないわけですね。命自体が変わらなければならないということです。それまでの罪に閉ざされた闇の世界にあって、自らの欲望や罪に汚れていく命ではなく、神様の光に照らされた純粋な命に変わるということですね。またやがて滅びていく虚しい命ではなく、神様と結びついた永遠の命に変わるということ、それがイエス・キリストの出現によってその命が現れたと言っているのです。イエス様が私たちにも出会ってくださり、その新しい命、純粋な命であり、永遠の命をこの手紙を通しても差し出してくださっているんですよと人たちは伝えたいのであります。そしてそれを受け取ってください。こう語っているのであります。改めて考えますと、イエス様の出現によって生きるということ、そのことの意味が、あるいは命という言葉の定義が変わったのではないかなというふうに考えさせられます。キリストは全く自分の命のために生きようとはなさいませんでした。その命は与えるための命であったと言えます。奪うことが禁じられたという命ではなくて、逆にですね、自由に与えることを本質とする、そういう命でした。受難書においてご一緒にお読みしました聖書の箇所にもありましたが、十字架においてそのイエス様の死でさえ、それは神様の栄光を輝かす命が、それが死んでしまったのではなく完成したのだということが明らかになっていたと思います。実際イエス様はその後に復活されて、この決して滅びることがない、決して尽きることのない命の完成を表されたのであります。そして人たちも復活の主にお会いすることによって、イエス様が与えられた命は滅びないということを人たちも理解するに至ったのであります。ここで自分たちが見たもの、聞いたもの、手で触れたもの、そういうですね、 イエス様のご人格との交わり、そしてそこに復活した命、それが永遠の命であったということを、彼らもまた確信を持って分かった。そしてそれをあなたたちにも分かってほしい、とこの手紙は書き始めているのであります。今日の箇所には、このイエス様が与えられている命のことをですね、それは神様のご本性そのものだというふうにも伝えています。まずは、その命が永遠の命であって、この世には属していないということ。そしてさらに3節以下で述べられていますのはですね、神様の本性っていうのが、この神様との交わりですね。三位一体の神様の愛の関係なのだということを続けて語ります。人たちがここで証言していることの目的は、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためと述べられていますけど、これは先ほども言いました、命の交わりを持つためということですね。そのことの目的が、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためと述べています。そしてそれに続いて、この私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。と、本当に驚くべきことを、ここで語ってもいます。ここで語っている私たち、つまり使徒たちは、この父なる神様と子なる神様の交わりのうちに、すでに組み込まれてしまっているというんですね。そういう交わりがすでにあるんだと言っているわけです。そして父なる神様も、そしてイエス・キリストですね、子なる神様であるイエス・キリストも含めて、私たちと呼べるほどのこういう交わり、こういう関係があるのだ。こういう交わりに今入れられているのだというふうに語るわけですね。ここには教会の中心的な教えがあります。つまり三位一体の教理の原型があると言ってもよいでしょう。使徒たちは、ちょうど聖霊の位置に置かれているんですね。これは恐れ多いことです。でも使徒たちはそういう交わりが与えられているんだというふうに言ってるんですね。何も自分たちが神様になったということではないですよ。そうではなくて、そういう交わりに入れられているんだ。父なる神様と子なる神様とがあってですね、父なる神様は子なるイエス・キリストに全信頼を置かれ、そしてご自分の持っているすべてをキリストに委ねておられる、そういう関係があります。また子なるイエス・キリストは今度は子としてその全信頼に応えるべく、完全な愛でもって父なる神様に従っておられます。そういう関係があります。そして聖霊なる神様は、そのお二人、この両者を結ぶ愛の絆と言われています。つまり聖霊なる神様はこの両者、父と子の間を行き交いながら、この世をこのお二人へと結びつけるという役割を担っているわけ。その聖霊なる働きのうちにあって、私たちもその交わりの中に入れられているんですね。父なる神様とイエス・キリストとのこの交わりですね。聖霊によって生き交う交わりに、私たちも聖霊の働きによって入れられている。こういう本当にびっくりするような交わりが私たちに与えられているということを述べています。今見ましたように、神様はただお一人でおられますが、神様ご自身は決して孤独であられたことはありません。孤独であって自分を養うため、あるいは自分を励ますためにご自身の命を配慮することもありません。神様にはそのご存在の、から相手があった。そしてその相手を愛し抜かれ、与え続けられる、そういう命が初めからあり、その命に生きておられた。 これが神様の命そのものであります。そしてその相手を愛し抜かれ、愛与え続けられる、そういう永遠にそのような命にあられる、これが神様であられます。その互いに愛し合う父と子の永遠の命の交わりの中に、なんと私たちも今存在しているですね。その交わりの中に入れられて、今私たちもある、その永遠の命に私たちも生きている、この関係の中に組み入れられているのであります。そして一番の問題であります罪も、この交わりの中で告白されていくですね。少し文章から離れますけれども、私たちが何か一生懸命になって神様の交わりの方にこの突き進んでいくですね、清い生活をしたり良い技をしたりですね、熱心に学んだりということによって近づいていくというよりも、そうではなくて、すでにあなたたちはこの交わりの中に、父なる神様と主イエス・キリストの交わりの中に入れられているんですよ。そこに息づく命に生かされているんですよ。その中で生き交う愛によって愛されているんですよ、という、こういう交わりの中に今私たちはあるのだ。そしてあなたたちも今その中にいるんですよ。このことを人たちは伝えたいのであります。そして最後に、使徒は教会に手紙を書き送りながら、この序文の最後のところで喜びについて述べています。あなた方が私たちの交わりに加わってくれることが、私たちの喜びの完成なのだと語っています。ということは、つまり、あなた方が加わらないうちはまだ使徒たちの喜びは完成していないということですね。喜びがまだ欠けていると使徒たちはそう語りかけているのであります。あなたがこの交わりに入らないうちは私たちの喜びはまだ完成していないのです。こういう言葉は、なんというこの優しく愛に満ちた言葉ではないか、そういう誘いではないかと思うのです。手紙でこうしたやり取りをするというこの小さな交わりの背後には、すでに三位一体の神様の交わりのうちにあって、絶え間ない神様のまなざしに支えられている人たちがいて、そして人たちの教会に対する思いが溢れてもいる、そういう言葉であると思うのです。あなた方が私たちと一緒に神様との交わりに入ることによって、私たちの喜びも完全なものになる、私たちはそれを待っているのだとここで伝えているのです。この手紙自身、そして手紙を送るという行為自身が神様との交わりの証になっています。私たちのこの教会もこの交わりに加わるよう、この手紙はそのように招いています。私たちが信じましたとき、福音は私たちにとりましても初めからあったものでした。使徒の証言である聖書を通して、それを信じてこの教会の交わりに加えていただきました。聖書が伝える命の言葉は、文字通りに命を指しています。本当の命というものは、キリストのうちに見出される命です。喜びの交わりに生きている命です。神の永遠の命を共に生き始めるのに、遅い早いということはありません。幸福大教会もまた、世々の教会と共に、この喜び、この福音を、これからも述べ伝えていきたいと願っています。その時にですね、やはり私たちも、あなたがこの交わりに加わることですね、そのことを待っているんです。それによってですね、完成するのですという、そういう思いを持って私たちは伝道していきたいと思うんですね。家族への伝道も同じですよね。 家族がまだ未信者の方々がたくさんおられます。日々の祈りの中でなかなかそのことがですね、主が聞いてくださらないという本当に苦しい祈りを捧げ続けておられる方々もたくさんおられることでしょう。けど今日のこの使徒たちの手紙はそんな時にですね、大きな励ましを与えるのではないかと思うのです。私たちが家族や友人や愛する者たちにこの交わりに加わってほしいと思うのはですね、それはですね、この交わりが完成するため、つまりあなたがこの交わりに加わってくださらないと完成しないのですという、そういう思い、そしてあなたがこの交わりに加わってくださることによって喜びが満ち溢れるようになるのです、こういう思いを持って私たちはこれからも忍耐を持って、そして互いに祈り合いながらその働きをしていきたいと思うのです。そしてその中心にはいつもイエス・キリストが共におられる。また私たちは決して孤独でですね、その働きをするのではなくて、父なる神様と子なるイエス・キリストとの交わりのうちにあってその働きをしていくということを改めて覚えたいと思います。最後に、人が神との交わりの中に誠の命を生きることができること、そしてキリストがすべてのうちで尊ばれるように祈り求めながら、これからも私たちはこの福音を語り続けていきたいと願っています。そこに私たちの喜びも満ち溢れるようになるのだ、そう思います。祈りを捧げます。密にしてただお一人であられる愛する御神様、今日も敬愛する兄弟姉妹たちと共に、また弓道の友らと共に、そして愛する子供たちと共に礼拝に招かれ、御言葉から教えられて感謝いたします。今日もまた私たちをあなたの温かい眼差しのもとで育みつつ、永遠の命に生かされている確信にいよいよ固く立たせてください。またあなたの呼びかける声によってこの教会に集められた者たちを、どうぞあなたと教会との豊かな交わりのその中へと導いてくださり、そして私たちの喜びを満ち溢れさせてくださいますように心からお願いいたします。このお祈りを救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。